京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日の番組進行を担当いたします京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはお金で学ぶ算数の代表を務めていらっしゃいます住山静江さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お金で学ぶ算数、算数というと僕ももう算数とか数学とかずっと苦しめられてきた、困ってきたんですけども、今日はぜひお金で学ぶ算数って一体どういうことなのか、たっぷりお話をお伺いさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、そのお金で学ぶ算数なんですけれども、その、ね、活動ってどういう活動さしてらっしゃるんですかね。
ですね、まずお金っていうのが、もう暮らしそのものを表しています。で、算数っていうのは、あの知識とか、学校で学ぶ知識っていうのを表しているんですね。私は、学校で習った知識が、あの暮らしでつなかなか活かしにくいなっていう現状に気がついたんですね。それだったらお金っていう普段使うツールを使って数とか計算を学んだら暮らしでも使えるし、そして知識も身につくし、一石二鳥になるんじゃないかなって、そう思って始めました。
そうなんですか、
はい、
具体的にこういう活動を始められるきっかけっていうのは何かあったんですか。
はい、きっかけは、あの京都市教育委員会でされている、あの生き方探究館っていうところがあるんですね、はい、でそちらのファイナンスパークっていうところにお世話になって、で市民ボランティアとして一月のお給料のやりくりの体験っていうのをさせてもらっていたんです。
あ、小学生の、
そうですね、中学生ですね。はい、中学生のお子さん向けに、あの学習のサポートっていう形でボランティアをさせてもらってたんですけれども、そこで私は、あの育成学級、障害のある生徒さんの、あの学習に携わらせてもらったんですね、
はい
はい、そこで、あの一桁の足し算も引き算もできないけれども、お金ならちゃんと計算できる生徒さんとか、あるいは、あのおかもう足し算とか引き算も計算もきちんとできるのに、お金になると全然わからないっていう生徒さんに出会ったんですね。で、なんで同じ数同じ計算なのにこんなことが起こってしまうんだろうって、そういうその課題に気づいたことが活動のきっかけです。せっかくだったら、せっかく学校で学んだ知識は活かせた方がいいし、使うからこそ豊かに暮らせるんじゃないかって、そう思ったので、じゃあもう最初からお金で学んだらいいんじゃないかっていうことを思いつきました。
なるほど、はい、よくあの子供が言いますよね、こんなん、あのこんな難しいこと習って大きくなってなんか役に立つのとか、よく
あります
言われますよね、
はい、私も算数とか数学が大嫌いだったので、特に中学数学なんかは、私数学者になんか絶対ならへんし、こんなん絶対役立たへんわって思っていたんですよ、
ね、そんなよく言いますよね、はい、僕も思いますね。
そうですよね、うん、ところが私ファイナンシャルプランナー の資格の勉強をしていた時に、中学数学を思いっきり全部勉強し直したんですね、で、あ、中学の数学って絶対使わないと思ってたけれども、実はお金の計算とかこんなところでこんな風に使われていたんだっていうことが分かったんです。
そのフ ファイナンシャルプランナーの資格を取るためというよりも、はい、実際に実生活でそれが必要だということがそこで改めてということなんですかね。
そうですね、あのファイナンシャルプランナーの勉強を通して分かったことなんです、うん、なるほど。でこれを中学生の時に暮らしのこんなところで生かされているから今も役立つし将来にも役立つんだよっていうふうに教えてくれていたら、はいはい、もしかしたら私もあじゃあ頑張ろうかなって思ったかもしれない。でもそういうことが分からずに例えば X や Y を求める、そればっかりをやっていたらなんで勉強しなあかんのかなっていう課題疑問が生まれるんじゃないかなということを思ったんですね。
なるほどね、
うん、だから中学生にお金の、まあ、やりくりの体験学習のサポートをしていて中学生をとても羨ましく思ったんですよ、はい、この数学を現役で習えるっていうことが羨ましかったんですね、はい、でもこの子たちはなんで勉強しなあかんのかがきっとわからないだろうなって。
なるほど、
はい、ここを解決したいなって思いました、
はい
はい、
なるほど。そういうことでそのお金というものを通しても学ぶという方法をご自身で考えられたということなんですかね、
はい、そうです。
先ほど、ね、その学校算数と、はい、生活算数ですか、
はい、そうですね、
という言葉を、ね、お出しになられましたけど、やっぱそれを2つを結びつける中にそのお金というものが登場したということなんでしょうかね。
はい、そうですね、まあ、ファイナンシャルプランナーの資格を目指したきっかけでもあるんですけれども、うん、私はなぜファイナンシャルプランナーになろうって思ったかって言ったらまず自分の子供に障害があるっていうことが分かった、
はい
はい、でその時に、まあ、お金の道を一筋でずっと歩んできた私が将来この子を一人前の大人にするために何が必要だろうって考えた時にお金のやりくりを教えないとダメだなって思ったんですね、
うん、
そうで世の中には就労支援とかでお金を稼ぐための支援っていうのはたくさんあるんですけれどもじゃあ稼いだお金をどのように使うのかとかどのように管理するのか計画的なお金の使い方っていうのを教えてくれるところがないなと思ったんです、
うん、
だから私がやろうって思いました。それがファイナンシャルプランナーの資格の取得のきっかけです、
はい、なるほど。
で それを思ったのは私自身の弟にも障害があるんですけれども、うん、私の弟は、まあ、障害があるけれどもきちんと働いていてお給料も得ているんですけれども私の母はいつも悩んでいるんですね、
うん、
何にって言ったらお金の使い方の方でとても悩んでいるんですね。浪費癖が結構あってそういう母親の姿を見てそれは将来の自分の姿だって、
はい、
そう思ったので、やっぱお金のやりくりを教えないとダメだってそう思いました。
なるほど、
はい、
やっぱりそういう障害を持ったお子さんが独立してやっていくときにちゃんとやっていけるかしらっていうのはやっぱり母親の大きなやっぱり悩み事心配事になるっていうことなんですかね。
そうなんですね、はい、
なるほど。
で障害のあるお子さんをお持ちの保護者の方っていうのはそのお子さんのためにお金をたくさん残そうってされる傾向があるんですね、はい、でも実際にはその残されたお金をお子さん自身が使う力がない、
はいはい、
そこも課題だと思っています。たくさんの課題があってお金というものをめぐってそれが算数とはつながっていなかったり使う力が乏しかったりとか、うんうん、そういう課題を一気に解決できる方法はないのかなと思って日々研究をしています。
そのじゃあその一気に解決する方法として、はい、今具体的にどんなことに取り込んでいらっしゃるかっていうのをちょっと伺ってみたいんですけどね、
は
い、
で学校算数っていうのがもう主にプリントとかでやっている計算式なんですけれども、うん、それと生活算数っていうのが障害のある子どもたちからは特に見た目が違ったりして分かりにくいっていうことがあるんですね。だから紐付ける手段として、
うん、
今はお買い物をしながらお金を使いながら数を意識したトレーニングをするであるとか、あと数の量感とか数を、まあ、量とか重さとかを体験しながら学ぶっていう意味でお料理っていうのをやったりしています、うんうん。
もう少しそのお料理っていうところもう少し詳しく伺えますか。
はい、お料理っていうのは算数の宝庫なんですね。
ほう、
はい、例えば、野菜でも半分に切るって言ったら あの普段使う言葉なんですけれども、半分じゃなくて2分の1に切るっていう算数言葉に変えたら
分 数、ね、
はい、分数につながりますし、はい、重さを測ればもちろん重さ の、はい、あの勉強にもなりますし、あのなんかいちょう切りとか半月切りとかいう切り方一つでも、はい、あのこのままだと家庭科の言葉なんですけれども、それをあのあえて角度を測ってみたりとか、はい、半月切りだったら180度ですし、いちょう切りだったら45度っていうあの形から学ぶっていうこともできますし、いろんなことがお料理から学べるんですね。はい、
数字をいろんなところに盛り込んで、お料理教室もやるということなんですね。
はい、そうですね。だからお料理はお料理がもちろん作れるようになることも目的の一つですけれども、そこで算数につなげていくということを目的のにも置いています。
なるほど、
はい、
分かりました。じゃあそういうちょっとお料理教室とかお買い物っていうものを通して算数を学ぶっていうお話を伺ったところで、ちょっとこの辺で、一度、ミュージックブレイクに入りたいと思います。今日ご紹介いただく音楽ですけど、ミュージシャン大黒摩季さんの Loving You ですか。
はい、
はいはい、じゃあお願いします。
はい、
本日のゲストはお金で学ぶ算数代表の住山静江さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
今伺ってました、そういう料理教室とか、まあ、お金っていうことを通してですね、数字に親しんでいただいたり、数字の勉強、算数の勉強してもらおうというようなお話だったんですけども、今伺ってましたらそういう活動をですね、もう全国に広めていこうということで、いろんな講演なんかもやってらっしゃるらしいですね。
はい、ありがたいことにおかげで全国から呼ばれています。
へ、はい、あ、そう、具体的にはどういったところに行ってらっしゃるんですか。
ついこの間は埼玉に行きましたし、この週末は熊本に行きますし、その次は高知に行って、名古屋にも行って、はい、いっぱい行ってます。北海道も行ってます。
へ、はい、それはその今やってらっしゃる活動を紹介するだけじゃなくて、現地でやっぱそういう活動を広めていこう、実践者を増やしていこうということなんですか。
そうですね、まずはきっかけとして、あの知っていただくための講演活動で、そこで興味を持ってやりたいっていう方がいらっしゃったりとか、あとお問い合わせもとってもたくさんいただくんですね。うちの子はどうやったら受けられますかとか、
はいはい、
山形県からお問い合わせがあるとか、
はい、
もうそれは無理なので、あの各地方に同じことを指導できる仲間を増やして講師を養成して対応していこうっていうふうにしています。はい、今はもう、そうですね、北海道の方が50校いただいていて、あの講師として、あの頑張ろうとされています。
講師の方を養成するという活動もなさってるということですね。
はい、そうです。
そうですか、地元京都はいかがですか。
京都は全然ですね。
京都でそう講演活動があんまされてないんですか。
京都で講演活動もしようとするんですけれども、京都が本当に笑えるぐらいに人が集まらないんですね。全国遠いところはたくさん人が集まるんですけれども、面白いですね。
ぜひこの番組通してもっと京都の人にアピールしていただかなきゃいけないですね。
そうですね、そう、私はせっかく京都市教育委員会の先生方に育てていただいてこの活動をしているので、もっと多くの、京都市民の方とか、あのお声掛けいただけたら、もういつでもお話ししに参りたいです。
ぜひじゃあこの番組を聞いていただいているリスナーの方や、もしその教育委員会のかつてご一緒に何かされたような先生方とかいらっしゃったら、その方々にもこの活動についてもっとアピールしていただけたらということですよね。
そうですね、もうぜひご挨拶して今頑張ってますってお伝えしたいです。
なるほど、そうですか、わかりました。ぜひそうですね、もう地元京都でも活動を盛り上げていっていただきたいですよね。
はい、はい、楽しみです。
それ以外に今取り組んでらっしゃる活動っていうのはどんなことがあるんですかね。
そうですね、お料理教室がほぼ中心なんですけれども、そのお料理をやっているっていうその理由はもちろん算数を学ぶっていうこともあるんですけれども、お金のやりくりとお金の計算の違いっていうのもあって、お金のやりくりとお料理っていうのがとっても似ているんですね。
はい、
そうなのでお料理っていうのもやっています。そう、あのやりくり、食材のやりくりとお金のやりくりの要素が一緒なんですよ。そうで、やりくりを学ぶっていうことをやっているので。
そうですか、
はい、
子どもたちの反応ってのはどうですか。
とても喜んでやっています。 しかも、はい、私のお料理教室は、はい、火と包丁を使わないとっても簡単なお料理なので、はい、あの子どもたちが自宅で同じものを作ってくれるというその再現率が半数以上を超えています、
はい、あ、そうですか。
はい、とても自信を持ってあのお家の方も喜んでくださっていますし、子どもたちも喜んでお料理やってくれていて、はい、それが自慢です。
でそれを反復することによってそのお料理を学ぶだけじゃなくて実際のその数字に親しんだり、
はい、
算数的な要素そういったこともやっぱり反復学習で身につくんですかね。
はい、はい、身につきます。お料理は毎日繰り返し3回はありますし、はい、もちろんそれに伴ってお金っていうのもお買い物を通して勉強しますし、生活の中から学ぶことで自然な繰り返し学習が可能となるって思っています。
これからこの活動にねご参加いただくようなあの、はい、お子さんあるいはお子さんをお持ちのお母さん方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい、
どういった人たちに一番参加していただけたらなっていうふうに思ってらっしゃいます？
そうですね、まずはあの障害のある子どもたちっていうのが、うん、あの一番 の、うん、あのテーマとして置いてあるので、あの障害があるからって諦めずにまずは一度うちに来てもらったらいいなと思います。そしたらあうちの子ってこんなにもできるんだっていうすごく発見があると思いますし、うん、お家でも一緒にやってみようって思えるようになると思います。
あ、そうですか。
はい、
ぜひじゃあそういうことでね、あのご自宅にそういうお子さんいらっしゃってあの何かご心配されていたりお悩みになっていらっしゃる方があれば、
はい、
ぜひですね、あの住山さんに一度ご相談されたりその活動に参加してみられたらいいんですよね。
そうですね、
はい、どういうかと、ところでその活動を知ることできるんですかね。
主にホームページに、はい、あのアクセスしていただいたら一番簡単に、はい、あの早く活動内容も分かりやすいし、
はい、
あの問い合わせもしやすいかなって思います。
そうですか、
はい、
もう活動の名前がシンプルですからあれですね、探しやすいですね。お金で学ぶ算数で検索すればいい、
はい、そうですね、
出てくるんですかね、
はい、お金で学ぶ算数で算数だけをひらがなにしてください。
なるほど、
するとすぐ引っかかります。
そうですか、
はい、
分かりました。あと今あの新しく活動を進めてらっしゃることで何かあのアプリですか。
あ、
そういったものの、ね、開発もしておられるってちらっと伺いましたけど、
はいはい、
どういったものなんですかね、
は
い、
このアプリは、はい、あの障害のある子どもたちっていうのは現金を使うっていうのがとても難しいんですね。現金とあのまた数っていうのはあのとても見た目が違うので、例えば5円玉1枚と1円玉5枚っていうのが、はい、見た目も違うし色も形も違うし量も違う、それが同じ5と言っても全くわからない。なおかつ5円玉だけが漢数字の5がしか書いていなくて、
なるほど、
はい、それが同じ5だとは到底思えない、はい、そんな課題がたくさんあって、他にもあの両替っていうのがとても難しかったり、あのお金を見てそれを数字に脳内で変換するっていうのがとても難しいっていうのが、うん、課題としてあります、
はい、
なおかつ消費税の入った計算っていうのもとても難しくて、うん、もうたくさん買い物が困難な時代でもあるんですね。そういうのを克服するためにあの現金を使えるようになるためのアプリっていうのを今開発を進めています。はい、
それはあの秘密事項が多いのかもしれませんけど、ちらっとどういったものなのか紹介いただくことはできるんですか。
はい、あのまず一つは子どもたちにとって先ほども言ったように5のつくお金っていうのがとっても難しいという課題があります、
はい、
5円玉50円玉500円玉、
はい
はい、これをあの克服するため の、 あの練習アプリと、あともう一つはお釣りの枚数を少なく払うっていう、それに対応することがとっても難しいんですね。千円札だけを出してお釣りをじゃらじゃらともらって、はい、それがたまることがストレスになったり、それでお買い物がもうあの嫌になってしまうっていうお子さんもいたりします、
はい、
それをあの自動的に、あのお釣りが枚数が少なくなるように判断する練習もできるし、あの示してくれるっていう、はい、お手本を示してくれるアプリっていうのも今開発を進めています。
あ、そうなんですか、
はい、
それは例えば823円で1000円払うとお釣りがいくらだけれども、
はい、
1028円払ったら200円で済むとか、は
い、そうですそうです、
よくレジで計算したりしますよね。
そうですね、
そういうようなことですか。
そうです、それをあのパターン化させたものを持っていて、それを実用信用登録を持っているので、それをアプリにしようっていうことです、
は
い、
そうなんですか、
はい、
現在ただいま開発中ですか。
開発中です、 ホワイトボードとかで実際にやっていてもとても成果は出ているんですね、うんうん、それをアプリにしたらもっと簡単便利になって、うん、もっと子どもたちに使いやすいものになるだろうと思ってやっています。
ああそうですか、はい、なるほど、活動今の活動っていうものをさまざまそうやっていろんなこと発展していってるということに伺いましたですけども、何かその先にはまだまだ目指していきたいこともあるように伺いましたが。
あ、はい、そうですね、あのお金っていうその普段使う生活ツールを使って学ぶことで知識がより役立つものになるし、今役立つ知識があるからこそ将来にも役立つ知識になる、仕事にも生かす、そして今役立つ知識っていうのが、今この知識が今役立つんだっていうことが分かると子どもたちがなんで勉強せなあかんのっていう疑問が消えるんじゃないかなって思っているんですよ。今役立ってるからなんで勉強せなあかんのってそもそも思わない、うん、そしたら学校も楽しくなるし勉強も楽しくなるし、そしたら日本はもっと素晴らしい国になるんじゃないかなって思っています。
要するに学校教育の現場で学んでる時になんでこんなんが将来役に立つんだろうっていう疑問符じゃなくて、これが役に立つんだっていうことを実感できるような教育になる、要するに今、はい、住山さんがやってらっしゃる活動と学校の教育が取り込まれればいいということなんですかね。
そうですね、結びつけばいいですね、はい、はい、
なるほど。
それが、私が京都市教育委員会の先生方から学ばせてもらったことだなって今はとっても思っているので、はい、それを全国に広げて幸せな子どもたちがたくさん増えれば本当に幸せだなって思います。
まだまだ学校教育の現場っていうのは、うん、そのね、まあまあ今は昔と違って詰め込み、うん、教育とかそういったことではないんでしょうけれども、でも子どもたちにしてみればその時代時代でこれが将来自分の一体何の役に立つんだろうというふうに思っている子どもたちはたくさんいると思いますけれども、
はい、
今そういうの実践的な本当に生活に役に立つっていうところでいけばもっと子どもたちの興味も増してくるのかもしれないですね。
そうですね、そうするとまた先生方も今役立ってるっていうのが分かると、先生方自身が、まあ、普段の生活からじゃあこういうことも算数につながるんじゃないか、こういうことも国語につながるんじゃないかって思ったら、お家に早く帰ってちょっと料理をしながらどうやって算数につなげようかなって、うん、そんなことを考えるような生活になると先生も早く帰れるんじゃないかなって少し夢も見ていますそれはちょっとね分からないですが私には、はい、
でもね、応用問題としては算数だけじゃなくて他の教科にもどんどんそういうふうにね、実際の実生活との結びつきっていうのは考えていく余地ってのはあるかもしれないですよね。
そうかもしれないですね、はい、もうそこは学校の先生方にお任せしたいなって思っています
まずはじゃあこういう活動運動というものを全国に広めて、たくさんの人がこういうことを実践していくようになられたら、そういう認識も高まっていくということなのでしょうかね。
そうですね、はい、暮らしから学んだら今役立って将来にも役立つ、この流れができたら素敵だなって思っています。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。いろんなお話伺えて、まあ、これからぜひまたそういう活動をね、活発に続けていっていただきたいと思いますし、ぜひリスナーの皆さんにももしご関心のある方がいらっしゃったらね、お問い合わせをしていただいてご参加いただければと思うんですけど、はい、もう一度どういう形でお問い合わせいただければいいかだけご紹介願えますか。
はい、まずホームページにアクセスしていただくと一番簡単です。お金で学ぶ算数ですけれども、算数だけをひらがなで検索してみてください。引っかかってきますはい、
はい、わかりました、ありがとうございます。じゃ あそれではそれリスナーの皆さん、また次回をお楽しみにください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする京都労働近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。